話の目薬ミュージックソン。
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ9月に入りましたね、はい、暑いですね。
暑いですね。
変わらないですね。
もうご挨拶が暑いですね。で始まりますもんね。
あの残暑という言葉があるんですが、はい、残暑じゃないですよね。これ
まだまだ
猛暑ですよね。
猛暑がまだ続いてる
ね。いつまでこのお天気が続くのかという気持ちですよね、はい、なんか聞くところによりますと、もう西村さんのところのクーラーは24時間ずっと稼働し続けてるというふうにお伺いしましたが。
そうなんで動いてるんです。なんか逆に機械大丈夫なのかなと思って、機械の方が
クーラーの方が
これ大丈夫なのかなとか思って
悲鳴上げてるんじゃないかな。
そうだから時々なんかあれ冷やしてるぬくめてる、なんかドキドキ
分からへん
ようなのなんか変な音がわーってするなとか思うから余計大丈夫かなって。今壊れたら嫌やで。
まあそりゃそうですよね。大変ですよね、うん。皆さんもお体だけでは十分ご注意いただけたらなと思いますが、さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は女優さんにスタジオにお越しいただいております。空気が違います、はい、空気が違います、はい、ご紹介いたしましょう。演劇ユニット一番星のですね、代表でいらっしゃいます大仙みのりさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大仙さん、この演劇ユニットということですから役者さん女優さんでいらっしゃるというわけですね。
はい、
はい。その大仙さん、実は視覚障害をお持ちでいらっしゃるということなんですけれども、はい、今現在目の状態はどんな感じなんですか。
はい、私はですね、25歳の時に網膜色素変性症という目の病気が分かりました、
はい。
現在は、まあ、視力はそこそこにあるんですけども、視野の方が人の顔の大きさ、まあ、約直径20センチぐらいの、視野と、あと野毛がありまして、
うん、なるほどね、はい。こちらスタジオ入るまで一応白杖を持ってはったんですが、普通に割とまっすぐ歩いてはったのでと思ってたんですが、そういうことなんですね。まっすぐの視力は持っていらっしゃるという感じなんですね。
そうですね、うん、特に下の視野が欠けておりまして、はいはい、ちょっとつまずきやすいので。
なるほど、はい、白杖を持って歩いていらっしゃるということですね、
はい。
なるほど、わかりました。まあ色変というのはね、よく、まあ、西村さんもそういうことなんでよくこの番組でお話してますが、徐々に視野があるいは視力がなくなっていくというような病気で、失礼ですが大瀬さん今おいくつでいらっしゃいますか。
あ、実はですね、この放送が、される1日前に37歳になりました。
9月1日が
そうです。
お誕生日、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうですか、ちなみに私は9月5日なんですね。
そうなんですか。
間もなくなんですが、まあ、どうでもいい話なんですけどね。そして大瀬さん、まあ、そういう中でということは25の時に視覚障害分かり、今37ということで12年、ぐらいは、まあ、そういう状態でだんだんとちょっと見えにくくなりつつあるという状態なんですね。
そうですね、
うん。さあ、その大仙さんが演劇ユニット一番星の代表ということなんですが、これはどういう演劇ユニットなのか教えてもらえますか。
あ、はい、まあ、演劇ユニットって申しましても、今いるのは私だけなんですが、
ということはお一人でこの演劇ユニット一番星というのをやっていらっしゃる。
あ、そうです、
まあ、代表と言ってもそれは代表になるわな
そうですね、
はい、お一人で、
はい。
ということは前は何かいらっしゃったということなんですか。
いや、というわけでもなくって、うん、この演劇ユニット一番星っていうのも今年発足したものでして、
はい、
で、まあ、10年以上前かな、
ええ、
に一度その網膜基金チャリティーイベントクライっていうものを開催させていただきまして、
はい、
その頃から、まあ、一人芝居を中心に活動させていただいております。
なので芝居でいうと一人芝居ということになるわけですね。
そうですね。
演劇に興味を持ちになったのはいつ頃から、なんかきっかけはあったんでしょうか。
うん、そうですね、まあ、私ちょっと10代の頃から芸能界に入りたいなっていう夢はあったんですけども、18の時にですね、高校卒業して、就職をして、まあ、その就職先が結構大変だったんですよ。でその時にすごく心の支えだったのが演劇で、やっぱりこういう私は人を元気にする仕事をしたいなっていう思いから二十歳の時から。
例えば高校中学時代に演劇部に入ってたとかということは
ではないです。
ないんですね、
はい、
ないのにこう演劇の
方へ、
まあ、自分に、まあ、心で支えになったっていうのが大きなポイントかも分かりませんけどね。
そうですね、演劇部っていうのがなかったので。
ああ、そういうことですか。
そうなんですよ。
なるほど。やりたくてもできなかったということで、うん、
はい、
で、まあ、こう演劇を始めはりました。
はい、
芸能活動的なことってやってはったわけですか。じゃあ、
あ、そうですね、二十歳の頃から、うん、まあ映像とか、うん、あとは当時入ってた芸能事務所っていうのがちょっとアイドルさんを推してる事務所で、その時は恥ずかしながら地下アイドル、
あ、やってはったんですか。
はい、
地下アイドルをやってはったんですか。
はい、そしていただいてました。
なるほど。だからね、事務所選びって大変なんですよ。方向性が違うとこ選ぶと無理やりそこへね。
そうなんです。
持っていかれるという、うん、まあ、地下アイドルはどうでしたか、やっていらっしゃって。
いやー、もう箸にも物にもかからずっていう感じで
やっぱり演劇がやりたいと。
そうですね、
いうことで、
はい、
そこからその事務所を辞めはったんですか。
あ、そうですね、うん、はい、
辞めて、まあ、独立されて演劇を、うん、でも一人でこの演劇を始めると言っても、うん、なかなか手立てがないと思うんですが、うん、その辺はどうなさっていったんですか。
う
ん、
そうですね、うん、最初はちょっと懐かしいんですけども、当時SNS でミクシーっていうのが、
わ、懐かしいミクシーありましたね。ミクシーね、はい。
で、まあ、そこで舞台の出演者募集っていうことがありまして、
はい、
で、まあ、念願の舞台ですから、
はい、
思い切って応募して、で、そこからのご縁で、劇団に入団することになってっていう感じですね。
なるほど。その時は目はどういう状態だったんですか。まだ病気は分かって
なくて、で、
うん、
まあ、でも私学生の頃から夜盲はあったんです。
夜は見えなかったわけですか。
はい、そうです
ね、はいはいはい、はい、それでなんとなく自分は感じてた部分はあったんですか。
そうですね、うん、なんか私はこれが普通やと思ってたんですけど。
あ、なるほどね、
うん、でもどうも周りの反応を見てると違うぞと、
うん、
そういうなんかちょっと違和感っていうのはずっと感じていました。
なるほど。で、いよいよその、まあ、まだ見えてる状態で、まあ、言うたらスタートしてたわけですよね。
はい、
スタートしてどうでした。最初はどういうところから始められたんですか。
そうですね、うん、まあ、ちょっとした早くからさせていただいて、うん、まあ、徐々に、
うん、
でもその時でもやっぱ暗いところが見えないので、舞台にはいわゆる暗点っていうものが、
ね、舞台は暗いですよね。
そうなんです。
なんか非常灯ぐらいしかついてない時ってありますよね。
そうなんです。だから結構ね、初舞台の時とかは暗点中に小道具落として壊しちゃったりとかね、そんなハプニングもありましたよ。
そらあるでしょうね、うん、そういう状態でしたらね、
はい、
なるほど。まあ、今お一人でその演じていらっしゃるということですけども、具体的にどんなことをなさっていらっしゃるわけですか。
あ、そうですね、うん、まあ、基本的にはせっかくなので、私の網膜色素変性症という病気のことを理解して広めていこうっていう気持ちもありまして、うん、でもその、まあ、ベースはそこにあるんですけども、だけどその障害を持ったからといって、で、普通の人間と変わらず人を愛することはあるよねっていうので、家族愛をテーマに、
うん、
はい、一人芝居をさせていただいております。
なるほど。まあ、一人芝居といいますと、まあ、いろんな形で自分で いろんな役柄を演じていくというイメージがあるんですが、
はい、
そんな感じですか？
そうですね、よくご覧になる方には落語みたいって。
あ、でしょうね、
はい、
そうなります。落語以上に出演者が多くなるのかなと思ったりもしますがね登場人物がね、
はい、
それを演じる上で一番難しいことって何ですか？
やっぱりそうですね、こうその声色だったりとか、うん、仕草だったりとか、うん、そういうものを、まあ、実際のこう落語よく見に行くんですね、
はい、
私も、
はい、
それを見て勉強させて、演じる方向に投影させていただいてます。
なるほど、まあ、落語でしたらこう首を分けるのに首を右に振ったり左に振ったりして、はい、その登場人物をこう分けていったりしますけども、
はい、
演劇の場合はどんな感じになるんですか？
あ、でもその時々の演出家さんの指示にもよるんですけども、
はい、
大体そんな感じです。
こんな感じで、
はい、
でも一人でどれぐらいの時間されるんですか？
大体30分から45分ですね。
それ台本はもう覚え切るわけですか？
まあでも台本も自分で書いてますんで。
あ、ご自分でちゃんと全部台本は書いていらっしゃるんですか？
そうです、はい、
すごいですね。ライターでもあるわけですね、でそれをもうほとんど頭に入れて舞台に立っていらっしゃるということですか？
はい、そうですね、はい、
でも台本というとも、まあ、ちょっと目がご不自由でしたらなかなか台本も書いたりあるいは見たりするのは大変じゃないですか？
あ、そうですね、うん、なのでそのパソコンとかも白黒斑点にしたり、
はい、
まあ、こう台本とかもその黒字に白抜きにしたりとか、そういう最近は工夫をしています。
これは白黒斑点というのはこれはやっぱり 見づらい状態であればそれが非常に見えやすく西島さんなるんですよね？
そうな、背景が黒で文字が白いやつですよね。
そうです、
うんうん、だから見やすいんです、反射しないから、うん、
な、反射ね、
はい、
反射しないから非常にそれは見やすいと、
はい、
そういう状態で、まあ、台本なんかもお作りになっていらっしゃるということですね、
はい、
そうです、はい、やっぱりその視覚障害をお持ちだからこそちょっと普通に舞台立つよりも努力とか大変なことというのはそれ以外なかったりしますか？
まあそうですねやっぱり最初出てくる時は暗い状態です
ので、ですよね、
うん、でもそのやっぱこうスタッフさんとかがねこう舞台の上に印をつけてくれるんです。
バッテンをつけるんですね。
バッテンをつけてくれるんですけど、うん、それがね白やから見えるやろっていう感じなんですけど全く見えないから大上がりになる、られます。
西村さんちょっと解説をお願いできますか？
舞台の要するにこう床というか、
はい、
そこがきっと白いというか、
はい、
こういう机みたいなこうフローリング、うんな感じなのかな、
はい、
なんかそこに白いテープで印されたって、うん、結局私ら見えへんのですよ。
それが見えないんですね。
コントラストがないから、
うん、なんか逆にさっき言った白黒の話になりますよね。
なんかそこに逆に言って例えば黒のテープで印つけられたら、うん、そこは見えるんだけどもでもそれすると他の人も見えるもんね、
うん、ですし、ま、大体舞台の、うん、こう
中央
中央とか、うん、床は黒に
黒ベース
で、うん、スタッフが白のテープでね、うん、貼ってくださるのは貼ってくださるんですよ、うん、でも真っ暗になっちゃったら私たち何も
見えない。そう黒も白も関係ない
関係ない
見えないのよ、
は
い、
じゃあそこまではどう誰か案内してもらうんですか？
いやもう歩幅で、
あ、自分で幅、
うん、
測って、
う
ん、
そうですね、
そこへ立つようにということなんですね、
はい、
あ、やっぱりそういういろんな努力やっぱりいりますよね、うんうん、さあ、実はね大仙さんが今回目の難病を抱える女優の講演支援プロジェクトというのを立ち上げられてクラウドファンディングを実施されたというふうにお伺いしましたが、
はい、
これはどういう意味合いを持ってクラファンをやろうと思われたんですか？
まあ、そうですね、うん、今回本当に私実は10年ぶりの舞台なんですね。
あ、そうなんですか？
10
年空いてるんですか？
あ、そうなんです。
じゃあ本当久しぶりですね。
そうなんです、うん、まあ、ちょっと10年間ちょっと芸能のお仕事は辞めていて、
あ、そうなんですか、
はい、はあ、で、まあ、去年ちょっと進行が進んだことをきっかけにもう一回、うん、
やってみようと、
はあ、っていう感じで、
はい、
で、まあ、その私のことを 再度知ってもらうっていう意味と、あとは今回あの舞台をするにあたってで視覚障害の方とか聴覚障害の方向けの鑑賞サポートをつけようと思ってまして、うん、でその、まあ、制作費ですとか、
はい、
まあ、そういうものをちょっとご支援いただけたらなと。
この鑑賞サポートってどういうものなんですか？
あ、そうですね、今回の私の講演にの話ですと、まあ、20分の短編映画と、
はい、
30分の、2人芝居がするんですね。
今回は2人なんですね。
今回は2人です。
もう1人 どなたのどういう方が、
もう1人は、まあ、あの若い男性の俳優さんなんですけども、はい、うん、その方もちょっと先定的にちょっと手が不自由っていうか、
あ、なるほど、はい、
まあ、そういう方なんですけども、でその方と2人芝居をするんですね、
はい、
で映画の方がですね、やっぱどうしても視覚障害の方ですと
見えないですよね。
見えないとか、うん、その音声だけではわからない情報ってありますよね、はい、そういうのを、まあ、ちょっと副音声、
うん、
みたいなのをつけようかなと思ったり、
まあ、絵の説明ですよね。
そうです、
映画のもう映像に映ってる説明をやってもらうと、
はい、
うん、そういうことにも、まあ、これはお金がかかりますからということで、まあ、クラウドファンディングをされたという。どうでした、クラウドファンディング集まりました？
はい、そうですね、目標金額は50万円 で、
はい、
で実際に集まったご支援金額は35万円っていう。
よう集まりましたね。
そうなんですよ、本当に、うん、もう最初はね、もう全然集まらないんじゃないかなと思ってたんですけども、うん、結構ね、あの同じ病気なので、頑張ってほしいですっていう方とか、
あ、なるほど、
はい、
支援いただいたわけですね。
そうですね。
で嬉しかったでしょう。
めちゃくちゃ嬉しかったです
ねえ、ある意味そういう方に今度お返しをしていかないと。
そうですね、
これやっぱりステージでお返しをしていかないと、
はい、
ということになりますが、
はい、
この集まったお金はどのようにお使いになられる予定なんですか？
そうですね、あの、まあ、舞台するにあたっていろいろな、あの経費がありまして、
はい、
まあ、設備費ですとか、うん、人件費、
はい、
あとはそのあのご支援いただいた方へ の、 あのお返しするものがあるんですけど、
はい、
それのリターンの仕入れ費。
なるほど。どんなものでお返しされるんですか？
あ、そうですね、あのいろいろパターンはあるんですけども、あの公演に来ていただく招待券、
はいはい、
ま
あ、それが一番やと思いますけどね、
うん、ですとか、あとはその当日あの上映される、
うん、
あの短編映画の完成 DVD を輸送したりですとか、
はいはいはい、なるほど、
うんうん、あとは、まあ、ちょっとあの近いアイドルの感じが抜けてないかもしれないんですけども、私のブロマイドポストカード
いや、それは欲しいいう方もいらっしゃると思いますよ。
需要あるんか分かりませんけど
あのひょっとして無理やりかもが いきますんで受け取っていただけたらなと思いますが、さっきおっしゃってましたけれども、今度9月の、14日15日、9月の14日は日曜日、15日は月曜日ですが、この日は祝日になります。ここで、演劇ユニット一番星の第1回公演であります偽物の空っていうタイトルでされるということです。二部構成で一部は映画です。映画はどういう映画なんですか？
そうですね、まあ、あの主人公が私が演じさせていただいてるんですけども、はい、網膜色素変性症の主人公と、
うん、
あと違法観光タクシーの運転手が出てくるんですね、
ええ、
その2人の、まあ、ちょっとしたロードオブムービーっていう。
なるほど、
はい、
そして2人芝居ですが、
はい、
こちらの方はどういうもんなんですか？
あ、そうですね、こちらはですね、あの実は私が23歳の時に書いたあの脚本でして、
ええ、もうその時から書いてはったんですね。
あ、そうですね、うん、初めて書いたあの台本だったんですけども、
ええ、
まあ、あのちょっとこちらはちょっと網膜色素変性症は関係なくって、
うん、
ちょっと喜怒哀楽にあふれた人型ロボット僕っていうのが出てくるんですね。
はあ、ロボットが出てくるんですね。
そうなんです、うん、でその僕は、
うん、
まあ、同居人の高一っていう男の人と一緒に暮らしているんですけども、
はい、
まあ、その一緒に暮らしながら、その僕はロボットとオタクの博士とある機能についてちょっと研究を重ねてるんですね、
うん、はいはい、
なんだけど、うん、まあ、ある日突然政府が人型ロボットの修理や開発っていうのを全面に禁止してしまって、
なるほど、
まあ、その後、まあ、その僕と光一が最後の時どういう風に過ごしていくのかっていうのを描いた作品です、
うん、というこういう二部構成です。映画とそれから二人芝居、これが9月の14日日曜日、9月の15日月曜日、場所が大阪市阿倍野区松崎町といいますから、天王寺近鉄の裏側あたりになるかと思います、天王寺から歩いて3分、ここで、行われるということですね、
はい、
はい、場所の名前は、会場は何ていう会場ですか。
はい、ステージプラス、
ステージプラス、ステージプラスといいます。天王寺、阿倍野のところですね、近鉄電車のちょっと南側になるかと思いますが、ステージプラスで行われます、チケットは3000円ということですね、
はい、
前売り、当日ともに3000円です、ちょっと今の話聞いて見に行こうかな、行きたいわとおっしゃる方いらっしゃいましたら、チケットの方はですね、これからメールのアドレス申し上げますので、こちらの方でちょっと一度、記録していただけますでしょうか。ユニットunit.1番星@gmail.com です。言いますと unit. で、1番星の1は数字の1です。1、そして番星は banboshi@、そして gmail.com gmail.com と、こういうことでございます。こちらの方で申し込むか、あるいは、これ大仙みのりさんの名前で出てきますか。
あ、そうですね、うん、私の名前を検索していただくと、まずSNS の X が一番上に出てくると思うんです、
はい、
そちらの方で、まあ、ダイレクトメール DM などを送っていただいても受け止まっております。
X からダイレクトメールを送っていただけたらと、
はい、
大仙は大きい山です。
そうです。
で、みのりというのが果実の果ですよね、
はいはい、
果実の果で、これで大仙みのり、これを検索でいけますね。
はい、そうですね、はい、
大仙みのりで一度検索をしていただけたらということです。ぜひ皆さん9月の14、15、この天王寺のところにあります、ステージプラスというところを訪ねていただいて、まあ、どんな芝居なのかちょっと楽しみなところですよね頑張っていただけたらなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
ということで、演劇ユニット一番星代表でいらっしゃいます大仙みのりさんにお話を伺いしました。ね、西間さん、はい、ちょっとなんか興味あるというか、どんな風に。
そうですね、
一部の映画はそのね、網膜色素変性症に関わっているというようなことで、はい、まあ、それをどういう風に映画化されてるのかというのと、はい、まあ、二人芝居ですけども、そのロボットがどんな風になっていくのかというのはちょっと興味あるところですよね、
う
ん
う
ん、
そう、
面
白い、
はい、
そうですね、
ぜひ皆さん行っていただけたらなと思っております。はい、また皆さんからのご質問意見がありましたら、メール、ファックス、そしておはがきでお待ちしてます。どんどんお寄せください。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田とおしゃれでした。今日は浜田直也さんです。ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの さと心ざしを果たしていつの日にか帰らん山は
未体験の霊霊館で話題沸騰中。本格焼酎あやひびきのポップアップイベントを心斎橋オーガニックビルで開催します。9月12日は午後4時から10時まで、13日から15日の3連休は午前11時から午後10時まで、あやひびきにぴったりのペアリングセットも楽しめます。お待ちしております。
キラ春菜愛君と私、毎週火曜の夜10時から放送中。皆さんの居場所になるような番組です。ちょっと笑いたい時、耳を傾けてください。私たちがワイワイ喋るよね。
いや、愛さんのトークにいつも助けられてます。
言うよね。
フェスしたいラジオ、毎週水曜21時30分から放送中。
玉木ほのかと勝俣兄がゲストを招いて様々なジャンルの音楽話をしています。
この番組でいつかフェスやりたいですな。
やりてえよ。やれるのかい。
やっちゃいましょう。